い、それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書、お送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所所長前川慎介と、私ヨガピラティスティーチャーの美穂です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。おー、2週間ぶりですけども。
はいはい。
はい、お元気ですか？
元気よ。
元気、よかった。
非常に元気。
うんうんうん。教科書作りははかどってますか？
いやー、はかどってない。
はかどってないんだ。はっきり言っちゃった。
むしろもう教科書を作るのやめようかと思ったね。
そうなんですか。
まあ、どうせ動画でさ、お話しするから、う
ん、はい、
教科書を作ってから動画じゃなくて、もうタイトルだけ作って、
し
とけばいいから。
ああ、それなら早く行けそうですね。
そうそう。
うんうん、うん、
そうなんですよ。
そうなんだ。
まああと、
うん、
最近熱中してることがあって、
はい。
あの薪割り。
薪割り。楽しいですか？
楽しいよ。めちゃくちゃ楽しい。
嘘。
ほんま。薪、まあこの10月11月っていうのがさ、
はい。
そこまで暑くもなく寒くもなくやから、
うんうん、
薪割り作業を外でするのにすごい適した時期なのよね。だから今のうちに薪割りたいっていう欲求が高まり、最近は結構薪割ってた。
楽しいんだ、薪割りって。
楽しい。
もうあれですか、無になる感じですか？
結構頭使うのよね。
そうなんだ。はあ。
効率よくするにはどの順番でやったらいいかとか、どの木目のところに合わせるかとか。
奥が深い。
結構深いよ。
そうなんだ。
木の種類によっても全然違うしね。
そうなんですね。うん、じゃあ、薪割りの話だけで30分くらいできそうですね。
もう一晩語れると思うよ。
そんなに語れちゃう。そうなんだ。
薪割り機の話もあるしね。ストーブの話もできるしね。
丹波に行ったら薪割りも体験できる感じですか？
できるできる。
お、
丹波で一番ごっつい薪割り機ちゃうかな、うちの。
そんなの入手したんですか？
そう、買ってきちゃった。
すご
い。すごいよ、本当に。
いっぺんに薪がいっぱい割れるっていうものですか？
そうね、一般的な薪割り機がこう油圧で押して2つにパカって割れんねんけど、
うんうん、
うちのは2つじゃなくて、最低でも3つにはなるな。3つ4つになるか。
じゃあ効率いいですね。
そうそうそう、そう。
そうなんだ。じゃあ丹波に行った時にはそれも見せてください。
そうね。
はい。
で、薪ストーブで温まると。
あー、最高。
最高ですよ。
いいなぁ。来年、
うん、
家と職場を建てるんですけど、
うんうん、
薪ストーブ入れたかったんだけど、うん、予算的に無理でした。
ストーブ入れた方がマジでいいね。
そうなんだ。今から変えようかな。
あ、それ予算っていくらした？
予算って全体のですよ。
あ、ちょっとその薪ストーブを入れた場合、
うん、
薪ストーブにかかる予算。
かかる予算は分からないんですけど、とりあえず省く対象の、ナンバーワンになっちゃって、
うわ、
これはいらなくないみたいな。
いや、あのね、
うん、
ボディメンテにもいいよ。
そうなんですか。
うん、やっぱその輻射熱がどんどん出てくるから。
輻射熱。
そう、その薪ストーブが燃えるでしょ。
はい。
そっからこう熱線が出てくるわけよね。それを浴びるだけでも体は良くなる。
そうなんだ。
だからその輻射熱を浴びながらヨガできたらすごい効果は高まると思う。う
ん、いやー、それも売りになりそうですね。
なるなる。うち農家民宿はそんな感じで、妻がよくするから。
ああ。
薪ストーブガンガン炊きながらヨガとかさ。
あ、いいですね。
うん、マジで。
うん、雰囲気もいいですよね。
そうそうそうそう。
ちょっと再検討したいと思います。
で、あのストーブの種類とかは気をつけないと、
うん、
しょうもないもんつかまされたら損するから、
はい、
いろいろあるんだよ、ストーブの種類が。
じゃあそれはちょっと個人的に後で聞いていいですか？本当わからないですからね、あの素人なんで。
俺だって丹波帰ったんが、丹波帰って10年か。
うん。
この10年で薪ストーブ3代目やからね。
嘘。
自宅のストーブ。
え、それって買い足してるんですか？
買えた。あ、足したのもあるけど。
うんうん。買い替えたのもある。全然違います。
全然違う。
そうなんだ。
燃費の良さなんか3倍ぐらい違う。
そうなんですね。
だからそのリンクができるので。
あ、じゃあ薪ストーブの方のコンサルです。もうお願いします。
全然あの思考と感情を取り扱わないまま、
はい、
ここまで5分以上話しちゃ
う。また話しちゃった。最近長いっていうお話をね、ちらほら聞いているので。
よし、じゃあ本題に入ろう。
入りましょう。お、今日は、現実と理想のそのギャップの埋め方が知りたいなと思って。
それはさ、
はい、
どういうシチュエーションなんだろう。
そうですね。
うつの時のギャップの埋め方と、
はい、
冷静に考えられる時のギャップの埋め方って違う気がしてて。
あ、なるほど。じゃあ、今日はうつの時の話って聞けます？
あ、いいよ。まあ、両方でもいいけど。
う
つの時のギャップの埋め方はね、はい、
うん、
まず埋まんないの。
はい。
ギャップがあることが問題なんだけど、差し当たりね、それを問題に感じるんだけど、
はい、うん、
それを問題と感じないようにするって感じかな。ギャップを埋めることによって解消するんじゃなくて、
はい、
ギャップがあることからきちんと目を背けられるようにするというか、背けるじゃないな、そこに関心を持たなくするっていう感じかな。
はい、
でそのためにはまあね、最初はその鬱になってる時って感情的で、
はい、
客観的にものを見れないから、
うん、
まずは落ち着けっていう話から始まるわけよ。
うん、そうですね。
でそこはやっぱ話を聞いてもらう、
うん、
カウンセリングみたいな役割をしてくれる人に、
うんうん、
まあ助けを求めて、
うん、
話を聞いて共感してもらって、
はい、
自分の心をちょっとずつ落ち着けていくっていうのがまず一つかな。
はい。
で、まあ、あとは考え方になってくるけど、
うん、
感情が落ち着いてくると比較的冷静に考えられるようになってきて、
うん、
で考え方を少しずつ変えていくっていう感じに移っていく、うんうん、
はい。
でまあこれ俺の場合の話になっちゃうけど、
うん、いいですいいです。
俺の場合は、理想ばっか見てたって感じかな。現実をきちんと見ることをあまりせず、
はい、
理想ばかりを追い求めてた、
はい、
上ばっかり見て走ってたって感じ、で足元がおろそかになってて、そこをこうペッとひっくり返された時にもうダメになったと、でなんでそんな上昇志向というかさ、成長至上主義になってたのかって、まあ今になったら思うけど、
はい、
でもやっぱりいい順位を取りたい、いい点数を取りたいみたいな、まあそうすべきだみたいな考え方が、幼少の頃からすごく植え付けられてたんよね。だから不甲斐ない結果ではダメだし、いい結果ばかりを求めなきゃいけないし、
はい、
で上ばっかり見てた気はする、
はいはい、
でそれ自体が 上を見ることが悪いわけではないけど、その上を 獲得するというか目的を達成するためには、う
ん、はい、
手段をきちんと一つ一つステップステップでこう積んでいかなあかんわけよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そこをね見つめ直したな。
あ、
だ目の前のさ、
うん、
一つ一つのことがないと、うん、未来はないわけよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でもそこをおろそかにしながら未来ばかり見てたって感じで、
あ、
でそのじゃあ目の前の具体的な一つ一つって何ですかっていうと、うん、ビビるぐらいレベルが低くて、
はい、
水を飲むとか、
うん、
そんなことすら、
うん、
重要なんだと、
はい、
っていうものの考え方に変わっていった。そうすると、ま、水を飲むとか、
はい、
飯を食うとかさ、
うんうん、
人間はおろか動物として当たり前でしょっていうようなこと、うん、
はい、
そこに目を向けるようになったのね、
はい、
でそこにフォーカスすると、
うん、
だんだんだんだん理想を見る時間が減っていくのよ、
うんうんうん、
で理想がこう何て言うのかな、それまで強く頭の中にあった理想が、
うん、
だんだんだんだん薄らいでいって、
はい、
ふわっと消えていく感じ、
うんうんうん、
目の前に集中するから、
はい、
そうやって、まあ、理想と現実のギャップを解消するって言ったらなんか理想を下げるとか現実を上げるとかになっちゃうけど、
うん
う
ん、
別にそうするわけではなく、
はい、
目の前にフォーカスしてその理想みたいなものを薄らいで生かしたって感じかな、
うん、あーなるほど。
でまあそれはうつの時の話ではあるけど、
はい、
でもそのうつじゃない時でも結構応用が効く話とは思ってて、
うん、
よく結果を求めるか過程を求めるかみたいな話があるやん、
はい、
そんなよくもねえかまあたまにあんねんけど、
うん、でもあるある、私もありますそれ、うん、
俺圧倒的に結果派やったのよ、うん、これまで、
はい、
それが今過程派に変わった。
すごい大きな変化ですね、
うん、だ結局さ、うん、その結果っていうのは適切なプロセスを踏んでいった先にあるものやんか。
はい、
だから適切なプロセスを踏むことが大事やん。
うん、
そうやって今目の前にあることやん。
そうですね、
うん、その積み重ねで結果になるんやから。
うん、
でも結果を求め出すとプロセスをね結構ないがしろにすんのよ。
うん、
でいけないことをして結果を取ったりしようとするのね。
うん、
まあ、会社で言うと何だろうね、粉飾決済してみたりとかさ。
あ、
粉飾、まあ、がいけないかどうかっていうのはまあ議論は別にあるとしても、
うん、
だからなんかこう手段を選ばず目標達成しようとしだすとおかしなことにもなっちゃうし、
うん、そうですね。
で結果っていうのは応用が効かないけど、
うん、
過程プロセスっていうのは応用が効くのよね。
うんうん、
だから次の何かトライした時に活かせるし、
うんうん、
だから俺は結構過程を大事にするようになってきたな。
うんうんうん、
そうすると日々の行動もなんか丁寧になってきた。
ああそうなんですね、
うん、
その変化が、うん、
これまでいかに雑やったか、まあ今でも雑やけど前に比べるとマシだな。できるだけ信頼を裏切らないような行動をしようとかさ、
うんうんうん、
この先に良い人間関係が生まれると思ってるし、
はあ、
良い人間関係だけを求めるわけじゃないけど、
うんうん、
まあなんせ日々の行動を適切なものにしようと考える
、うんうん、なるほど、うん、でもその日々の行動の積み重ねですもんね。
そうそう、
結果っていうのは。
そうそうそう、
でもそうするとその自分が描いてる理想みたいのも、
うん、
昔と今だと違うんじゃないですか。
そんな違わんけどな。
飛びました？
飛んだ？いや
そんな違いはない。
そんな大差はない、うん、だからそのプロセスが変わったって感じかな。
じゃあ目指してるところは一緒、
一緒なんやろか、なんかなんだろうな、多分昔から安心したいみたいな欲求はあったと思う
んだけど。あ、そうなんですね、うんうん、
それを目指してるのは今も昔も変わらんと思う。
でもやり方が変わったっていう感じです
ね。変わった、
やり方を変えることで結果も変わりますよね、うん、結果は変わらない？
どうだろうね、
得られるものは変わりますよね。でも、
あ、得られるものは変わる、
うん、そうですよね、
うん、昔に比べると、
うんうん、
人を存在に扱わなくなったというか
今までは存在に扱われていたんですか
存在でしたね、結構ね。
あ、うんうん、そうですよね、うん、結局その人と人とのつながりの中で、
うん、
こう関係性を築いていって、
うん、
でそこでその人を知って、あ、この人とずっとつながっていたいなと思ったら、
うん、
まあ、次の何かする時も声かけてもらったり、
あ、そう ね,
ね、そういうことで人の縁ってつながっていくと思うの で,
そ, うだ、ね、
でそのつながっていく中で新しい仕事が来たり、
うん、
新しい人間関係が来たりっていうことですよね。そうすると、この来る未来が変わるっていうか、
うん、
やっぱり一つ一つの積み重ねですよね。
そう、なんかね、出会いの質が高まっていく気がする。
うんうん、そうですね、
うん、自分が存在にやってるとね、存在な出会いがやってくる。
あー、でもそうだと思う。
だってやっぱその、例えば俺がさ、誰か、
はい、
まあ、ミファをさ、誰かに紹介しようっていう、ことになった時に、
はい、
やっぱ存在なやつには紹介したくないもんね。
うんうんうん、そうですね、私も逆でもそうですよ。
そうやろ、
うん、
そういうもの同士がこう紹介し合うから、
はい、
やっぱり質の高い人と出会いやすくなると。
うん、本当にそうですね。そっか。
でやっぱそういうのを発信していくことも大事やろうね。
はい、
それはなんかなんだろうな、そのこういう考え方みたいなものを発信するもよしだし、
うん、
俺今ほら農家民宿作ろうとしてるやんか。
はいはい、
あれがこう醸し出す世界観っていうのかな、
うん、
そんなのもしかしたら写真とかでも伝わるかもしれないし。
うんうん、そうですね。
なんか先週ね、
うん、
めっちゃ巻き割ってたわけですよ。
はい、
そしたら一人なんかおじいちゃん、おじいちゃん、まあ60代後半かなぐらいのおじさんがやってきて、
うんうん、はい、
この巻き割り機は何ですかとか、
へー、食いついた。
そう、このストーブすごいねとか、でまあその裏にあるいろんな背景なんかも話したりなんかしてたら、
はい、
なんかすごい共感してくれて、
で
その人は、まあ、うちの30個ぐらいしかない自治会があるんだけど、
はい、
その自治会には入ってないか、でもその敷地内じゃないわ、そのエリアのすごい山奥の方でログハウス作ってる人なの。
うん、そうなんだ。
そうで、それって俺が子供の頃やったかな、
はい、
まあ、高校生かそこらにあんなところに家あるんやみたいな感覚で交流したことなかったの、でその人がなんか蕎麦屋の看板見て、
うん、
あの蕎麦をちょっと食べに来ようと思って来ましたみたいな感じやって、でその農家民宿の話とか自然エネルギーの話なんかしてたらもうめちゃくちゃ喜んでさ、
はあ、
まあ、おそらくきっとまた来てくれると思うし、
うん、
今度はあの飲み語りましょうみたいな話をしてて、
うん、いいですね。
やっぱそういう発信をしてると、
うん、
共感する人が集まってきやすい、
うんうんうん、それもそのおじさんはもともとの目的はお蕎麦だったわけじゃないですか。
そうね。
それが来たらこんな自分が興味のある話をしてもらえて、なんか面白いことやってる人がいてそうするとなんかせっかくそば食べに行くんだったら他じゃなくてここに行こうってなりますよね。
なるよね、
うん、
だからまあ入り口はそばかもしれへんけど、
うん、
その世界観に触れるだとか、あとはやっぱ、うんうん、こちらが誠心誠意接するというかさ、
うんうん、
惜しみなく出すというか、
はいはい、
そういうスタンスもやっぱ大事だと思ってて、
うん、本当だ、
うん、そういう誠実な関わりっていうのを増やしていくと、
はい、
人生はもっともっとどんどんどんどん豊かになっていくんだろうなって思う。
うんうんうん、そうですね、わかります。なんか私も理想にしているあの、うん、例えばヨガの先生だったり、
はいはい、
いるわけなんですね、
うん、
であのもっと若い時はなんかその先生みたいになりたくて、
ああ、
でその先生がやってることをやれることっていうのは全部こう真似したくて、
うん、
なんかその通りのことをやったりとかしていたんですけど、
うん、
でもそれをや、ま、あのそういう時期も必要だと思うんですけど、
うん、そう、
うん、真似して学ぶみたいな、だけど途中でちょっとこう違和感みたいのも出てきたりして、それこそそっくりそのままパクってもダメなんだなみたいな、
うん、
であの自分少しずつこうキャリアを積み重ねていく中で、うん、あの自分にとって大事なものだったり、
うん、
あの自分が伝えたいなと思うものが出てきて、
はいはい、
うん、でそれをちょっとずつこうレッスンで伝えられるようになってきて、そうするとなんかヨガなんて今めちゃめちゃ溢れてるんですけど、
ああ、は
あ、うん、いっぱいいるけど私の話が聞きたいっていう人が、はあ、うんと集まってくるように、まあ、なり始めてるというか、
はいはい、
うん、そうするともう本当そう、あのオンリーワンになれるじゃないですか。
そうそうそうそう、
やっぱ例えば大手のヨガスタジオができてめっちゃ安いよとか、
はい、
なんかめっちゃそのコスパいいよとかってなってもそこには流れないっていうか、
コスパが良くないんじゃない、あんまり
良くないのかな、あ、そう、パフォーマンス良くないのか、
そう
良くないとは言わないですディスってるわけじゃないけど、まあ金額的には安いとか通い放題とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、でもそこと勝負してもしょうがないんで、うん、こう私たちみたいな小さいところって、
そうね、
私それがやりたいわけじゃないから、
うん、
うん、そういう発信の仕方をしていきたいなと思って、
うん
うん、います、うん、
元は、あ、理想と現実やな。
そうですね、理想と現実、うん、
で
だから、うん、はい、
あ、はい、どうぞ
いいですか、はい、なのでその理想も少しずつ成長させてってるっていうか、
うん
うん、あの若い頃描いてた理想の自分をまた変化させてってて、
うん、
自分の経験の中で、うん、あ、これが理想だと思ってたけど、
うん、
こういう形もいいなとか、
うんうん、
あ、これいらないし、あ、でもこれはいるなとかって足したり引いたりしながら、
うん、
なんかその今の自分にとって追いかけたい理想みたいのを設定して、
うん、
設定し続けるものなんじゃないかなと思って、
お、
私はね、あのお猿さんは多分変わらずその安心したいっていうのが理想だったかもしれない、あ、でもあれかな、もしかしたらそれも抽象、私具体的な話してるかもですね、抽象化していくと、
あ、よく気づいたね、
やだ、それを言おうとしたんですかなんか言おうとしてるこの人と思った、
そうそう
そっか、
そうなんですよ、
なるほどね、抽象化したら一つなんだ、同じなんだ、
俺もめっちゃ変化してるよ、う
ん、はい、
それは具体的な手段が変化してるだけ、
なるほど、
抽象概念はそんなに変わらない、
そっか、
これやっぱ時代のさ、ね、流れとともに具体は変わっていくから、
うん、はい、
その具体をちゃんとウォッチして、
うん、
時代に合わせていくっていうのは大事だと思うけど、
うんうんうん、
でも抽象的な自分の目指してるものとは、
うん、
まあ、時代がどんだけ流れてもそんな変わらんはずで、
うん、
だから時代の流れにあたふたする必要がないのよね、そこは、
うん、 そういうことなんですね、
うん、
あそっか、抽象化すると何なんだろう、じゃあ
そこよ、そこ
大事ですね。
そこが明確になってないと、う
ん、はい、
その具体的な夢みたいなものが実はそんな夢でもないかもとかさ、
うんうんうん、
もっと他の具体の手段の方が良かったねとかさ、
はい、
そういうことが起こりうるから、
そうですね、
その自分の抽象コンセプトみたいなものは、
うんうん、
あのしっかり持っといた方がいいと
思う。確かにそれがないと具体に振り回されますもんね。
そうなんです。
うん、こっちだったかもあっちだったかもって言ってまたいろんな資格取り始めてお金も時間もすごい使うみたいな。
そうなんです。
あ、なるほどですね。うん、確かに変化はしますけど、うん、人って、
うん、
でも軸の部分ってそんなに変わらないですもんね。
変わんない、
うん、
そんなに変わんない。
ああ、それ知っとくと安心しますね。
ああ、まあそうだろうね。
うん、うん、すごいすごい発見
まあでもよく自分で気づいたな。
いや、なんか今ね、お猿さんがニヤニヤしてる気がしたんですよね。なんか痛そう、この人。って、私なんか違うこと言ってんじゃないかな、みたいな。気配を感じました。
音声しか配信してないはずやろ、ね。
すごいですね。
映像まで見られてるような感じ。
はい。いや、これでも聞いてる方々もぜひ自分のその人生のコンセプトっていうか、
うん、
何を大切にしていてどこを理想にしてるのかっていうのを、あのシンプルな言葉で抽象化して、
うん、
あのね、あの決めていただけたら、
そう、
すごくいいと思います。私まだやってないけど、
そのグッと楽になるし
うんうん、うん、
視野がまず広がるね。いろんな方法が目につき始めるしね。
はあ。
今まではその一つの目の前の方法、具体的な方法にとらわれてた。
はい。
だけど、なんだ他にもこんなやり方があるのかってなると、
うん、
一気に自分の可能性が広がる感じになる。
そこ体験したい。
やっぱさ、その一個しかないっていうのはある種の依存で。
はい。
その依存状態にある心理ってそんな良くないのよね、
うん、うんうんうん、
お互いがいろんな選択肢を持ってるっていう方が、
はい、
こやか、
うんうんうん、
健全。
そうですね、そこにとらわれるとやっぱり依存しがちですね。
そう、だ自分自身の精神状態も良くないし、
うん、
そのコミュニティもなんかこうとらわれた状態で不健全になっちゃうから、
うんうんうん、
なんかな関係性がこうよどみ出して、
うん、
人間関係がダメになっていくとかっていうのもあるしね。
もともとはいい人間関係でもそういうことありますよね。
あるある、
うん、
だから依存は本当良くない。
あ、細かくチェックしていかないと依存していく方が楽だったりしますからね。
当座はな、
うんうんうん、
的にはそうなんやけど、
はい、
けど長い目で見たときに、
うん、
依存っていうのはまわたで首を絞めるようなもんやな。緩慢な自殺やね。
へ
え。うん、ってある人は言ってた。
人って何かしらかの依存にもなりがちなので、
うん、そうそう、でまた気づかないしね。
あ、気づかない、うん、気づかないのが一番怖いですね、
はい、
うん、
自分で自分のなんだろうな、言葉で発することができてないとか、
うんうん、
自分をうまく表現できないとかっていうのは、
はい、
いかに依存してる可能性が高いと思う。
あ、
自立してる人ほど、
うん、
あんまり周囲を気にすることなく自分の言葉を発することができるから、
うーん、
まあまあ周囲を気にしつつもね、
はいはい、
素直なことを表現しやすい。
うーん、そっかそっか。うーん、なんか だそれこそ私その理想の先生を追いかけてた時は、
うん、
なんかその人の言った言葉しかレッスンの中で言えなかったから、
うんうんうんうん、
それも依存だし私の考えじゃないんですよそれって
お、
うん、
そうなん
だただのセリフっていうか
そうやな、そうなんだ
それが自分が実感したことを喋れるようになってからは言葉にも困らなくなったし、
はいはいはい、
本当に内側にあるものを出すだけなので、
そうね、
うん、なんかその、うん、とトラブルにもすぐ対応できるっていうか、
うんうん、
なんか思ってたような反応が来なかった時にちょっと違う風に説明できるとか、うん、っていう応用もできますね。
そうそうそうそう、
うんうん、もう自分として生きることが大切ですね。
大切です。
うんうん、
いい感じに30分ぐらいじゃん。
すごいっすねプロだわこの人
いやいや俺だってわけじゃないけどね
いやいやいや、うん、ちょうどいい時間なので、
いつもはだいたいこの辺から話がまた面白くて展開されていくわけですよ。
そうなんですよね、それもそれって面白いんですよねなのでまあ基本30分ぐらいで、
うん、
脱線しちゃう場合はそのままっていうスタンスで、
そうだね、
やらせていただけたらと思います。
じゃあ今日はさっき入れたコーヒーが冷めそうだからこの辺にして
、はい、わかりましたはい、今日は現実と理想のギャップの埋め方についてお話をしていきました。
はい、
何かためになったら嬉しいです。
そうね、
はい、ではメールもお待ちしておりますので、
お、相変わらず来ない、
来ないです。でもね、そのアンカーってその再生回数がこちらで見れるんですけど、
ああ
聞いてはいただいてますね。
あと長いというお声をいただいたということは、
うん、
聞いていただいてるってことだよね。
あ、そうですね、うんうん、反応あるっていうことなんで、
そう、
そうなので引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ではありがとうございました。
はい、はい、どうも。